次男がですね、インフルエンザ A 型になりまして。でですね、いやーこれはね、めちゃくちゃショックというかかわいそうだなーと思っていて、ね、次男のね、唯一と言っていいかな、もう大好きなものがですね、妖怪ウォッチなんですよ。で、妖怪ウォッチってもう半分サービス終了してるみたいなところあるから、新しいゲームも出ないし、まあアプリもプニプニっていうアプリあるけど、まあそこで妖怪ウォッチ自体が大きな動きあるかっつったらそうではないし、うん、新しいおもちゃもゲームもとにかくこう、進展はないわけですよね。うん、どうやらその元会社というか、レベル5という会社では、妖怪ウォッチの影響を、まあ、派生させたみたいなものかな。で、新しいことは今後始めるとは言ってるので、それが唯一の希望ではあるんですけど、妖怪ウォッチとしては特に何もないわけですよ。もう、これ以上待ってても。そんな中、その、今やいい時代なのか、YouTuber でそういった妖怪ウォッチのことを取り上げて、メインで取り上げている方が、オフ会と称して、そのゲームのイベントをやりませんかつって集まることができるわけですよ。だから、まあ、非公式であるけど、そういった健全なね、ただただ妖怪ウォッチが好きで集まって、で、その妖怪ウォッチのゲームをみんなで、みんなでってのは一斉にはできないけど、4人とか、何人とかでこう、その中でグループになって、やって、じゃあ次は別々のグループになりましょうみたいな、そう、段取ったり仕切ったりする人がいて、オフ会みたいな。ことをね、そのイベントを作ってくれている方がいるわけです。で、実は次男は一回そのイベントに去年行ってるんですね。で、入り口まで親同伴で、で、入り口からもうその、とある施設の会議室というか、打ち合わせ室みたいな、まあでも結構広い、100人以上が入るような広い部屋の中に入ってみんなでこう、ゲームをする。妖怪ウォッチバスターズかな?まあそう言って一緒に戦ったりするゲームをする。で、まあそれをやってめちゃくちゃ楽しくて、あの人見知りな次男がね、全く誰も知らない空間の中に一人で行って、楽しかったと。で、この1月の中旬にまたそのイベントがあると。ね?で、ちゃんと抽選で予約もして、じゃあこの日だね、となった。全然実ぐらいですね。インフルになってしまったんですよ。これは悲しい。もうぜひ行ってほしかったというかね、もう行くつもりだった。いやー、インフルエンザで、こうも、こうなんか、予定とかね、下手したら人生を変えられた人なんてもう、たくさんいるでしょうね。まあ、コロナほどさ、めちゃくちゃ厳しい取り締まりというか、まあ、厳しくしておかなきゃいけないけど、でもさ、こんなものを守っててさ、例えばね、まあまあ、うちの息子は妖怪ウォッチのイベントだったけど、もうめちゃくちゃ大事な会議とか、もう一生を決める、こう、融資を受けられるかどうかのイベントがあるとか、なんかそういうことが待っているのに、たったインフルエンザで、行けない、行かないみたいな判断をすることってあるわけだよね。だってもちろんね、人に移しちゃったら悪いって気持ちがあるから、自分の体は熱はそんなに高くないけど、大丈夫だけど、でも人に移した時にどうなるかってことを考えたら、しっかり休むことが最善策ではあるじゃん。でも一生をかけたことを、まあ2日3日、下手したらもう本当に1日寝てるだけで、自分としたら気は楽になるぐらいの病気だった場合、これでいいのかって思うよね。まあそんな、人生のなんかイベントというかアクシデントみたいなものが入り乱ってる季節なんだなぁとも思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。さあ僕の話なんですけどね、これは冷静に考えるとめちゃくちゃ大きなことでもあり、でも人からしたらどうでも良すぎる話でもある。で、僕はこれ実際 2,3 週間ぐらい経った時に話そうかなって思ってたの、頭の中でぼんやりと。でもこれって結局 2,3 週間後になった後に言おうと思う理由って、もしかしたら達成できない、守れないからなんじゃないの、逃げとして言わないんじゃないのって自分に問うてみたんですよ。うん、そうするとやっぱり そうだな、ここで言い切ることが怖いと思ったから2、3週間後にこうずらそうとしていたんじゃないかって答えが出たわけ。だから実はまだ今収録している時点ではちょうど丸2日しか経ってないんだけど、もうこれは言うだけ言って、まあダメだったらもちろんダメでしたって言うしかないんだけど、でもこんな格好悪いことないから、その自分が20年間この番組をずっとやってきていることのように、何々をしますって言った時に運の要素みたいのが絡むことってなかなか難しいじゃん。だけど例えばダイエットで今年10キロは絶対痩せますとか言った時に、それってできるだけ守りたいっていうのが自分なのね。うん、それはだって自分の努力次第でどうにかなるし。でも YouTube のチャンネル登録者数1万人頑張りますっていうのは、もちろん運が悪かったってだけが理由じゃないことはわかるけど、どうもそこにはいろいろな技術だったりすべきことみたいなものがたくさん詰まってたりするじゃん。要は簡単ではないじゃん。言ったものの簡単ではないものっていうのは、さすがにこう守りきれないところというか叶わないところはあると思うんだけど、ダイエットとか今回僕が話すことぐらいのものなんて、たかが自分の意思一つだと思ってるから、だから言おうと思ってるし、これが守れなかった場合恥ずかしいことだなと思う。意思が弱かったんだねで終わることだから恥ずかしいと思う。じゃあ言います。僕はですね、いや結論から言います。禁煙します。いやタバコやめます。僕はですね、もう20年以上タバコとお世話になってるんですよ。こんな言い方はおかしいかもしれないが、まあ僕はね、今年44になる年なんですが、20年以上です。本当に30年とは言わないかな、さすがにね。でもまあまあまあ、ちょっといろいろとお察しください。その当時の時代背景とかも考えた上で、いやー、そこでですね、超毎日吸ってました。もうなんだろうな、喉が痛いとか風邪ひいた、体調悪いってなっても吸わなかった日はなかったと思うし、もうほんとヘビースモーカーでよかったと思う、肩書きそれぐらいかな。で、まあ5年ぐらい前からアイコスに切り替えて、すっかりアイコスに慣れていたところ、どうやらやっぱりその吸いごたえがないのかわからないけど、本数は増えた。多い時やっぱもう1日2箱とかになっちゃってた。もういい加減やめた方がいいなって思ってきてたのもあるし、やっぱりいいことは何もないんだよね。自分の中のなんか理性を保つ、理性じゃないな、自分を保つ何か必要な要素の一つではあった。だって20年以上甘え続けてきたものだから、自分がそれにね。だからそれがないとっていう、なんか自分らしさがなくなっちゃうみたいな、かっこつけた言い方をするとね、もうそんな吸わないことに越したことはないんだから、本当は。でもなんかタバコないと自分らしくないみたいな、下手な、変な言い訳があって、で、ずっと吸ってきたものの、今吸ってる場合じゃないだろうと。なんか、そういうタバコとか、他にも自分の好きなことで譲れないこととか、そういうものを犠牲せずして、この先うまくいかないだろうってやっぱ思うんだよね。何を甘えて今のままで何かうまくいくんじゃないかを期待しているんだみたいな。まあ、半分願掛けに近いけど、男はつらいよのトラさんが禁煙して、この男はつらいよという映画のヒット祈願をしたというの話が有名ですけど、僕もそんなこと一つや二つやってみせないでどうすんのみたいな。そんな気持ちですね。なので今タバコが丸2日こう一応やめているというか、吸わずして済んでいる状態であります。でもね、僕が今たった2日ですけども、禁煙ができている理由の一つに、アイコスに完全移行できたからっていうのがめちゃくちゃでかかった。アイコスにできない人ってさ、やっぱり煙の吸い心地感がないとか、こう火種がないのが何がタバコだとか、なんかやっぱりその 直の煙を吸うことに対して、よりニコチンなりなんなりを楽しんでたわけでしょ？タバコというものを楽しんでたわけでしょ？で、僕はもうアイコスに移行して、火が出ない、煙が出ない、人に迷惑がかけにくいとか、あと、灰のゴミが全然出なくて楽とか、壁の黄ばみ気にしなくていいとか、もうアイコスのめちゃくちゃいいところを、すごい知れてたから、どんなに味がどうのこうのとか吸い心地がどうのこうのっていう最初に違和感があったとしても、アイコスに切り替えることはいいことしかないと思って、もう最初の1ヶ月ぐらいでちゃんとアイコスに切り替えようという動きで過ごしていったら、今や本当に紙タバコ、火つけて吸うタバコなんか吸えなくはないけど、もう1本2本吸って気持ち悪くなっちゃう。ような体になりました。うん。で、このアイコスに慣れてきて、今度はアイコスの本数が若干やっぱ増えちゃったんですよ。これはやっぱ吸い心地、吸い応えみたいな部分で満足いくものじゃなくなってしまったせいか、単なる、まあ、タバコが好きすぎて増えちゃっただけなのか、いろいろ、まあ理由はあったかもしれないんだけど、なんか、このアイコスにしたことによって、単純にスティック状のものから何かを吸うという行動だけで実は自分の気持ち解消されてないかってだんだんと騙していったの。だんだんとタバコの本数を減らしていったとは言わないけど、そのタバコを吸ってても、この吸わなかった時と吸ってる時の自分の今の違いってなんだ？体の中に本当に何か入ってる気がしてるか？このなんか筒状の何かを吸ったっていうだけで何も実は自分の中の変化が起こってないんじゃないのっていう洗脳みたいのを常にしてたわけ。だから今吸ってなくて、ああ吸いたいなーって思うのって何かっていうと、吸う場所に来た時なんだよね。家で行ったら、その換気扇の下とかもう自分の固定位置なのね。これはタバコ吸うために座ってた位置でもあるけど、料理して休憩するときに座る位置でもあって、自分は何かあったとき、まずそこで座って落ち着くみたいな時間があったわけ。そのたんびにタバコ吸ってたわけ。でも今は座ったら、とりあえず口で筒作って吸うみたいな。ただ息を思いっきり吸うっていうのを一回すると、はい、タバコ吸って5分ぐらい経った自分と変わらなくないですかっていうのを脳に一気で騙しかけるみたいな。そうすると全然もう吸いたいというよりも、はい、ここ座って一旦落ち着こう、ちょっとスマホいじろうぐらいで休憩みたいなものが終えられるわけだから、もうここに来たら吸いたいっていうよりは、ここに来たら休むっていうのに自然とこう切り替えることができたというか、まあそんな感じですね。だからアイコスに移行したことで、していることが単純になったから、あの紙タバコってやっぱりタバコ出した後にこう火つけて吸ってみたいな、灰をこう灰皿に落としてとか、煙は絶対換気扇のところに吐かなきゃダメとか、火を消すときちゃんと火種から消えてるかどうか確認しながら消すとか、なんかね、注意することいっぱいあったわけ、紙タバコになってるときって。だけどアイコスになるとめちゃくちゃこう単純な作業に切り替わったから、この作業の中の自分はどこでタバコというものを感じられてるかっていうのを削ぎ落としていけたんだよね。だから紙タバコの人が一気に禁煙すると、いやなんか煙みたいのが欲しいとか、手で灰をトントンってやる手寂しさがあるとか、なんかいろんなこう物足りなさが出ちゃうじゃん。でもアイコスからの禁煙は一旦こうシンプルなものにしたから、物足りなさっていうそのギャップが少ないんだよな。で、今自分はなんとかこうできているような気がする。別にそんな毎回毎回売っていくわけじゃないけど、やっぱりね、できているかできていないかっていうのは、ところどころ言っていきたいなと思っております。ならばタバコですわ。うわ、結構大きいな自分の中で、やっぱり。まあ、吸いたい時いくらでも吸えるけどね。でもこのままの方が幸せだろうとも全然わかってるんで。だからさよならと言うと寂しいけど、またいつかといえばまたいつかなんでね。 ということで、なだらかこじゃしあまやすせぶこしです。それではまた次回お会いできくちそうでした。メガネたまにでもありよ。お疲れ様です。